主はこう言われます。私たちは私をお使わしになったから、すなわち父なる神様の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。すみません。誰も働くことのできない夜が来る。本日の礼拝は、今ありました通り、神戸アドベンチスト病院に新しく就職された方々をお招きしての特別な歓迎礼拝となっています。新人職員の皆様お一人お一人を心から歓迎いたします。またリモートでご覧になっておられる方も同じように歓迎いたします。ご存知の通り、神戸アドベンチスト病院はキリスト教の病院です。職員さんの中にはクリスチャンも大勢働いておられます。母体となっているセブンスデーアドベンチスト教会は全世界に2000万人以上いる大きな教会です。一般的な教会と異なり、日曜日ではなく土曜日に礼拝を行っていたり、病院のほかにも学校や老人ホーム、健康食品、またアドラジャパンのような世界援助機構、さまざまな機関を持っています。そして150年以上も前から菜食の素晴らしさを奨励しており、長生きの人が多いということでも知られている教会です。このようなさまざまな活動を行っているのは、それらを通して一人でも多くの方々が神様と出会ってほしいとの願いからです。実際にこちらの教会には、元神戸アドベンチスト病院の患者さんだった方やそのご家族の方も大勢参加されていますし、職員さんの中にもイエス様と出会ってクリスチャンとなられた方が少なくありません。今回初めてキリスト教の礼拝に参加される方も多いと思いますが、この礼拝を通して皆様お一人お一人に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。さて、キリスト教は医療と切っては切れない関係にあります。病めるもの、傷ついたもの、弱い者たちのために奉仕するということは、イエス様の愛の精神に合致するからであります。それとともに、イエス様自身癒し主であられたことも大きく影響しています。イエス様はご自分のもとに来る人を拒むことなく皆癒されたということが聖書に書かれてあります。マタイ4章23節24節に次のように書かれてあります。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。このようにイエス様のお働きは、聖書を教え、また福音を述べ伝えるとともに、あらゆる病人を癒されるということがセットになっていました。このようなイエス様の噂はすぐに広まって、いろいろな病気で悩み苦しむ人たちがイエス様のもとにやってくるようになりました。そしてイエス様は誰一人拒むことなく皆癒していかれました。このような理由で、今日でも病気を癒す医療の働きと聖書を教える教会の働きがセットとなって、この 神戸アドベンチスト病院と神戸有野台教会があるわけです。ところでイエス様の12人のお弟子さんたちはイエス様が次々に病人を癒されるのを目の当たりにしていくうちに一つの疑問が浮かんできたようであります。それはなぜ目が見えなかったり耳が聞こえなかったりするような障害を持って生まれてくる人があるのか。神様は私たち人間を神様に似せてとても良いものとして創造されたと聖書に書かれてあります。それならばなぜ生まれつき目が見えないような辛い状況を許されることがあるのか。言葉を変えるならばなぜ人はさまざまな弱さを抱えて生きなければならないことがあるのか、これは弟子たちだけでなく今日多くの人が感じている疑問ではないかと思います。それである時弟子たちはイエス様に直接そのことを尋ねてみたのです。ヨハネ9章1節から5節聖書朗読をしていただいた箇所ですけれども、そこをもう一度お読みいたします。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちはイエスに尋ねた。ラビ先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。このように語られました。当時生まれつき重い障害を抱えているような人たちは、物乞いをするしかなく、そのような人たちが通りにたくさんいました。そこで弟子たちはその一人の盲人をイエス様のところに連れてきてこう尋ねたわけです。ラビ先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？当時何か障害を持っているとそれは本人かあるいは両親が罪を犯したからではないかというふうに考えられていたようです。いわゆる因果応報の考えです。今でもこのように考えている人は少なくありません。日本においてもそうではないでしょうか。ところがイエス様はそれに対してこう答えられました。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。生まれつき目が見えないのは神様の技がその人に現れるためなんだよとイエス様はそう言われたのです。これは一体どういう意味なのでしょうか。この盲人の一体どこに神様の御業が表されているのでしょうか。そもそも神の業とは一体何なのでしょうか。イエス様は少なくとも誰かが罪を犯した結果なのだというようなことは一言もおっしゃいませんでした。よく意味がわからないかもしれませんけれども、神様の御業が現れるためなのだと言われました。神様の御業が現れるためなのだと言われると、これは何か神様のお考えの中で許されていることなのだと、 人間の領域ではなく神様の領域で起きていることなのだと。そして何か素晴らしいことなのかもしれないと、まあ、そのような気にさせられるものです。ところでパウロはある不思議な体験をしたことが聖書の中に記しています。それはパウロ自身何か持病を抱えていました。それでその持病が癒されるようにと何度も祈っていました。そんな時に突如パウロは神様の声を聞くのです。神様はパウロにこう語られました。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。神様はパウロにまず私の恵みはあなたに十分であると語られました。辛い病気を患うとどうしても否定的な思いにとらわれてしまいやすいのですが、神様は私の恵みはあなたに十分であると言われたのです。で、その理由は弱さの中にこそ神様の力が十分に発揮されるからなのだというのでありました。この神様の力とはおそらく先ほどの盲人の場合の神の技と同じことを言っているのだろうと思われます。パウロの病にしろ、盲人の目が見えないということにしろ、いずれもその人の抱える弱さの中に、いや、その弱さがあるからこそそこに神の技や力が表されるのだと聖書はそう教えているのです。ではその私たちの弱さの中に表されるという神様の技とか、あるいは神様の力とは一体何なのでしょうか。それは一人一人異なることでありましょう。先の盲人の場合はイエス様が盲人のまぶたに泥を塗り、シロアムの池で洗うようにと言われ、その通りにするとなんと目が見えるようになるという奇跡が起きました。これはまさに神様の力強い御業の表れであると言えると思いますけれども、ところがパウロの場合はですね、何度も何度も祈ったけれども病は癒されなかったのです。ではどこに神様の力ある技がパウロの場合表されたのでしょうか。パウロだけではありません。目が見えるようになったという奇跡が起きることの方がずっと少なくて、教会の中にも目の見えない人、耳の聞こえない人はいるわけです。祈っても祈っても目が見えるようにはならない、耳が聞こえるようにはならない、そういう人たちがいるわけです。では神の技は一体どこに表されているのかと、まあ、このような疑問が当然湧くわけです。パウロの場合はどうだったのでしょうか。パウロは病が癒されるようにと何度も祈ったけど、それは叶えられなかった。しかし彼は言うのです。このことを通して謙遜にさせられた。それが神様からの恵みだった、神様からの技だったのだと、このように気づかされたのだというのです。神様の技、あるいは神様の力の現れ方は人それぞれ異なるのです。しかし、その背後に常にあるものがある。それは神様の愛なのです。その人に対する神様の愛が必ずそこにはあるのです。イエス様は目が見えないということも、パウロのような病気も、あるいは誰の中にもあるさまざまな弱さも、神の愛が私たちに注がれるために許されているのだと、そう教えられているのです。まあ、考えてみますと、 私たち人間はですね、誰もが誰かの愛や支えを必要としているのではないでしょうか。というのは、みんな弱く小さな赤ちゃんとして始まるのです。赤ちゃんは何にもできません。親は大変でも赤ちゃんのために労力を惜しみません。幼子のその壊れそうな弱さの中に親の愛が引き出されていくのです。この弱さの中に愛が注がれていくということはですね、その後の人生においても何度も何度も繰り返し私たちは経験してきたのではないでしょうか。私たちはそのことをつい忘れがちですが、例えば以前ですね、大多喜の三育学院の祈祷集に呼ばれてお話をした時のことでした。一人の女学生が痛々しそうに腕にギブスをはめて、ギブスをはめながら一生懸命特別賛美歌を歌ってくれました。で、その学生が最後に証しをしたのですけれども、このように証しをされたのです。今回このような祈祷集の中で、祈祷集の前に怪我をしてしまって、どうしてこんな時にと思っていました。でも自分のためにたくさんの友人が心配してくれたり祈ってくれたりして、みんなの温かな愛を感じ、それがとても嬉しかった、まあ、このように言っておられました。彼女は怪我を通し、思いがけず友人たちの優しさに触れることになりました。彼女は怪我を通し突然弱さを抱えたことによって、周りの友人たちの愛を引き出すことになっていったのです。私たち人間同士ですらそうであるならばですね、まして神様は私たちの弱さを通してその優しい愛を示し、力強い御手の技を表してくださらないはずがないのです。私たちは弱さの理由をすべて知ることはできません。でもその弱さのゆえに、より強く、より深く神様の愛に触れることができる、これは確かなのであります。それはもしかしたら、その弱さがなければ知ることのできなかった神の愛なのかもしれません。それとともにですね、私たちに弱さが許されているのは、このような、このように受け身的に愛を受けるばっかりのためではなくてですね、逆に私たちが愛を与えるためにある人の弱さが許されている、こういう言い方もできるのではないかというふうに思います。というのも、一人の盲人を前に弟子たちが、この人が目が見えないのはなぜですかとイエス様に問うたときに、イエス様はそれは神様の技が、つまり神の愛の技が表されるためだとお答えになったわけですが、その続きに続いてこう言われているわけです。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。注意深くここを読みますとですね、神様の技を私が行うと言っているのではないのです。あるいは神様の技を神様が行ってくれるだろうと言っているのでもないのです。誰が神の技を行うのでしょうか。イエス様は私たちはと言われたのです。イエス様と一緒に、この場合は弟子たちに対してね、私と一緒に神の技をこの目の見えない人に行うために、彼は生まれつき目が見えないのだと言われたのです。どういうことでしょうか。先ほど子供にお話しした通りですね、例えばそれは まあ、眼科医のお医者さんが目を治すということだけじゃなくてですね、私たちは目の見えない人の目になってあげたり、手を引いてあげたり、手を握って優しく声かけしてあげたり、目が見える人にはしてあげないことを、目が見えないという弱さがあるがゆえにそのようなことをしますよね。なんというか、どんなにこう怖そうな人でもですね、そこに苦しんでる人がいたら、大丈夫かってなりますよね。私思い出しましたけど、東京衛生病院の方でアルバイトで受付をやったことがあったんです。その時に時間外にわざわざ来る方がいるんですよ。空いているので、芸能人もよく来ました。で、その中で、この方は時間外と知らないで来たんだと思います。金曜日の午後だったので。ちょっとヤクザさんみたいな人でした。で、ヤクザさんもやっぱ病気しますものね、早くしろとかって怒ってるわけです。早くしろって怒ってるわけですね。で、たまたま当直は女医さんだったので、なかなか出てこない。困ったなと思ってね、まだかこの病院どうなってんだとか言って怒鳴ってるわけですね。で、もう少しお待ちくださいとか言ってですね、そうしているうちにまた別の人が来たんです。別の人は若い女性で、妊婦さんだったかな。で、なんか苦しそうだった。そしたらこの怖そうな人がですね、おい、この人何とかしてあげろとか言い始めたんです。さっきまで自分が苦しくて何とかしろって言ってたのに、この人何とかしてあげろって言い始めたんですよ。で、それ聞いて、ああ優しい人かもって思いました。引き出されていくんですよね。ある島で、これはもう講演会なので何度も話す証ですけど、一人の男の子が大怪我をしました。大量出血があって、一刻も早く輸血をしなければなりませんでした。ところがこの男の子の血液型が Rh マイナスという特殊な血液だったために、島の診療所にはそのストックがありませんでした。そこで両親の血液を調べましたが、合いません。次に小さな弟の血液を調べたら、弟も同じだったんです。それでお医者さんは弟にですね、言いました。今お兄ちゃんはね、怪我と必死に戦っているんだよ。でもどうしても君の血が必要なんだ。お兄ちゃんを助けるために君の血を少し分けてあげてほしいんだ、とお医者さんが弟に言いました。弟はびっくりしたような顔をして、しばらく考えた後に、うんとうなずくのです。いいよ、お兄ちゃんに僕の血を分けてあげてよ。すぐに手術が始まりました。弟の細い腕から血が抜かれていって、お兄ちゃんの体の中に入っていきました。それを見ながら、この小さな弟がぽつりとつぶやいたのです。先生、僕いつ死ぬの？先生、僕いつ死ぬの？なんと、輸血のことをよく知らない小さな弟は、お兄ちゃんに血を分けてあげると自分は死んでしまうと思っていたのです。それにもかかわらず、お兄ちゃんを助けるために血を分けてあげようとしていたのです。この事実に先生も看護師さんたちも驚きと感動のあまり言葉を失いました。このような本当にかけ根なしの愛に、私たちの心は揺さぶられるのであります。それはまさに神の技が、神の愛の技がありありと表されているからではないでしょうか。そしてその愛は、いつもは強いお兄ちゃんが今傷ついて、たくさんの血を流して自分よりも弱くなっていく、その姿によって引き出されていったのであります。こんな小さな男の子でさえ、弱さの中に自分の愛が引き出されていくのです。むしろ小さいからかもしれない。幼稚園で働いていた時に、こういう場面をたくさん見ました。 感動するし、大人の方が学ばされることが多かった。なぜ神様は私たちに弱さを許されたのか。このような弱さの中に真実の愛が生まれるのを見るときに分かるような気がしないでしょうか。さて、医療の現場というのは日々この連続ではないかと思います。エレン・ジー・ホワイトという方が書いた書物の中に次のような言葉があります。福音の真髄は回復です。神のしもべは神の恵みを人に伝達する経路となり、神は彼らを通して神の治癒の力を表すことを望んでおられます。私たち一人一人はですね、神様の恵みの経路、通り道、それが癒しの働きであるならば、医療の働きであるならば、その医療の技の神様の治癒の力の通り道、経路となることを望んでおられる。そしてまたこういう言葉もあります。癒し主キリストは必ず病室に臨在し、単純無垢の信仰による祈りの一言一句に耳を傾けておられます。目には見えないかもしれませんけれど、その働きとともにイエス様が必ずおられる。そして皆さんの祈りにいつも耳を傾けておられる。直接言葉に出して祈ることばかりではなくてね、心の中で祈りながら必ずその働きをしていると思うんですけれどね、その心の祈りにも必ずイエス様は耳を傾けてくださっているということだと思います。またこれは何も病院だけじゃないです。私たち教会の働きにおいて癒しのために毎日誰かのために祈ってますよね。その時祈られている本人は知らないかもしれないけれど、そこにイエス様はおられるし、私たちが遠くからであったとしてもイエス様の癒しの経路となることをイエス様は望んでおられる。これが神の技です。神の愛の技です。愛がなければ、その人に対する思いがなければ祈ろうとは思わないのです。そしてそのような祈りへと導くために、時に病が許されているというのです。すごい世界です。神様の技がなされていく世界はなんとすごいことかと思います。もう不幸とか災いなんていうレベルの話じゃないのです。全く違うのです。それすら神様の御手の中にあるのです。今のこのコロナ禍もそうです。私たちは何も怯える必要はない。これも神様のご計画の中にあって、神の技が、神の力ある技が私たち一人一人を経路として行われていくために表されているのではないかと思います。最後に一つの証しを持って終わりますけれど、第一礼拝でも話しましたが、こちらに来て、5年が過ぎましたが、この5年の間に不思議な話をたくさん聞きました。病院のですね、病院の不思議な話、実際に働いておられる方もそのような経験をしたとか、聞いたことがあるって方はたくさんだと思いますけど、私が聞いた話ですね。ある時教会のロビーにいたらですね、誰かが覗いたんです。それで私と目と目があったんです。目と目があった瞬間にさっと逃げたんです。それで追いかけたんです。それで何か教会にご用事ですかって言ったら立ち止まって、いや実はって言って、またきびすを返して教会にやってきました。実は先日母がこちらの病院で亡くなったんです。ホスピスでお世話になりましたっていうことだったんですね。そして今日は教会にお礼がしたくてって来たんですよ。なんで教会なのかなって思ったら、実は母と二人で病室にいた時にイエス様にお会いしたんです。で最初それがイエス様だと分かりませんでした。でも何か外人さんがそこにいたんです。 くりして、誰だかが分かりませんでした。でもある時、下にこのその受付の入り口入ったら、イエス様の絵が、大きな大きな絵が飾ってますよね。それを見て、あ、この方だって分かったんです。イエス様を私たちは見たんだ、だから教会にお礼がしたくてって来られたんです。それからまた、あるもう一つの話は、これは青年会のベスパーで聞いたんですけど、これもホスピスだったかな、お風呂に入れてあげてたんですね。お風呂、2人がかりで通常お風呂にこう入れてあげるんだけれど、終わった後にこの方が気持ちよくて、本当にありがとうありがとうって言われたんだけど、その時3人の方にね、こうして体を洗っていただいて本当にありがとうって言われた。2人なのに3人って言われたんですね。イエス様かな、天使かなって思いますよね。勘違いかもしれないけれど、でもそういうふうに言われるととても嬉しいですよね。あるいは牧師はよく病室に行ってお祈りしに行きますけど、その時に一人で行くんだけれど、もう一人白い服を着た方がいましたっていうのはよくあることです。自分には見えませんので、牧師には見えませんので、ああそうなんですかっていう話なんだけれども、やはりイエス様が一緒に来てくださっているのかなって思いますね。そんな働きを私たち一人一人は導かれている。神の技の、神の力の、神の愛の経路となるべくして、時に人に弱さが与えられているのです。生まれつきの方だけじゃないです。私も弱くなる時がある。皆さんも弱くなる時がある。実はお互い様なんです。そしてお互いに弱くなるからこそ、お互いに愛し合えるんです。だから教会は愛の教会になれるんです。そうじゃないですかね。そして最後は、年を取って自分で歩くこともできなくなって、誰もが弱くなるんです。誰もがです。ここの教会の最高年齢は102歳でしょ。で、先週来ましたでしょ。先週でしたよね、第二礼拝の方にね、納骨式がありましたので、娘さんのお骨を持ってきたんです。何としても手渡ししたいって。でその時に、もう寝かせるようなベッドじゃない、車椅子じゃないと運べないから、あれ大きくて重たいんですね。ああ誰に頼んだらいいんだろうかって、誰にこれ持ってくれるように、階段とかがあるもんですから、すごく焦ったんです。もう急なもんだったもんですから、私がお骨を取りに行こうと思ってたら、そういうことになったので、どうしようどうしようって実は焦ったんです。だけど若い青年2人含めて4人の方が心よく、いいですよって言ってくれて、そしてここまでお連れすることが実はできたんです。これも神の技ですよね。私たちの教会がなぜ病院とセットしてあるのか。病院にはそのような弱さを抱えている人がたくさん来られる。医療従事者たちはそのために毎日奉仕されているけれど、私たちがどこかでそこに触れることができたら、また違った神様の技を成していくこともできるのかなとも思います。二人三脚で一緒にこうして神様の技をできる、これが神戸アドベンチスト病院の素晴らしさ、また神戸有野台教会の素晴らしさだと思います。こうしてこの病院で、新しく働きが始まる方々、クリスチャンじゃない方々がほとんどだと思いますけれども、でも、そのような精神というか、 そのような思いを持って建てられた病院であり教会であることをぜひ知っていただき、まだ緊張の毎日だと思いますが、それぞれ与えられたその働きを成していっていただければと思いますし、教会の方では皆様お一人お一人のその働きが祝福され守られるようにと毎日お祈りしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。